かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに、
ええ、
今日もたくさんメッセージを頂戴しています。
ありがとうございます。
ラジオネーム長崎のガンダムファイターさん、
はい、あ、
地元のキカラジエリートの方でございます。
音楽も聴くことができるというエリートでございますね、
はい、村山さん、林田さん、お久しぶりです。
お久しぶり、はい、お久しぶりです。
自転車ライダー改め長崎のガンダムファイターです。
はい、
ついに私も高校生になりました。
おお。
これまで聴けなかった分をこれから楽しんで聴いて早く本放送に追いつきたいです。
なるほど。
つまりあの受験とかでね、
ええ、
聞けなかったんでしょう、
ええ、
忙しくてね。
親から聞くなって言われてたわけじゃないですよね。中学生にはまだ早いみたいな。
あ、
高校生になったらいいよみたいな、
そこまで危ない番組ではないと思いますけれども、
ね、ありませんね。
むしろお父さんお母さんは、林田村山と同じ世代かもしれませんね、そろそろね。
そうですね、積極的に子供さんにも、ね、進めていただいて、
あの親子で聞いていただいてよろしいんじゃないでしょうか、はい、メッセージの続きなんですが、
はい、
大雑談大会ということで私の好きな作品を一つ、ハヤテの如くという作品です。
はい、
親に多額の借金を背負わされた主人公がお金持ちのお嬢様のもとで執事として働く物語です。では改めてこれからもよろしくお願いします。これあの漫画、もともと原作は漫画でございましてアニメ化もされました大ヒット作品ですが、面白いですよこれは、
ね、
非常に面白いので、
はい、
そのうち特集することもあるかもしれませんね
そのうちかも、もう未確定ばっかりですね。
ね、妙にお約束すると良くないという、
そうですね、
これは大人としての判断でございます。
そうですね、聞けるかもと思って聞けなかった時のショックは大きいですし、ね、逆に聞けないよなきっとと思ってて聞けた方は嬉しいですからね。
そうです、
ね、変に煽らない、
はい、もうなんかこう宝くじぐらいのね、当たればラッキーかなぐらいの気持ちでお聞きいただけると聞かせられないラジオ、まあ、だから要するに何が言いたいかというと、この番組に
期待しないでください。
ぶっちゃけた、ぶっちゃけた、おみイヤホン飛んだ今聞かせられないラジオですから。
でも少しは期待してください。聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上4局をネットしてお送りします。合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
聞かせられないラジオ第168回、今回のテーマは、
今週は6週続いた仮面ライダー響き入門編を一旦お休みしまして大雑談大会
林田さん、
はいはいはい、何、
まあ仮面ライダー響きについてはですね、
ええ、
様々なご意見、また番組そのものへのご意見もいただいておりまして、
はい、
ね、仮面ライダー響き、あ、もう6回やってらっしゃる、うん、ええ、しかも入門編の6回ってのはどういうことなのかっていうね、
ええ、
これから実用編や応用編や、はい、いろいろあるのかと
実用編ですか、
ね、
実用しますか、
実用、まあだから入門編の第6回で、しかも第6回までで、
ええ、
全部で52話だったっけね、あるうちのまだ十何話までしか進んでいないというですね、
はい、
この低たらく、
うん、
いや木からじらしさと申しましょうか、う
ん、ええ、
ね、さまざまなご意見があるわけでございますけれども、
ええ、
ね、まあ、大雑談って感じだ、大雑談大会ということで今回は行きたいと思います、はい、
さらに今も一旦お休みという言い方をしましたが、うん、それが再開するなんて約束はどこにもしてませんからね。
いや そう言われてみるとこれまで振り返りますとですね、ええ、これまで長く続いたシリーズにはガンダム00や、
はい、
ウルトラセブンや、
はい、
42歳の漫画履歴書、はいはい、その他ですね、またやりますからと言いながら、
はい、
ああ随分時が過ぎてしまった、
はい、
ございますね、いろいろとね、
たくさんございますよ、拾ってないものがたくさんございます。
いやしかしね、それだけ私たちのこの興味、ラジオをお聞きの皆さんもね、
はい、
興味、あのいろんな方向にやはりですね、
多
方面に興味及んでございますので、なかなか、なかなか
これからもあの間口は広くやっていきましょう、
広いです、
広くね、
はい、
入りやすい番組ということでね、
浅く広く、
いやいやダメですよ、広く深くでいきましょう、
広く深く、
はい、そうです、ね、広いと浅いんじゃないか、そこが浅いんじゃないか思われがちですけど違います、間口広いからきっと浅いんだろうねと思いながら意外と深くねずーっといくねみたいな、そういう番組を目指しましょう、
ぬかるみのよう
にハマってるじゃないですか、
ズブズブ
ズブズブと沼のような、足取られるぞ。
では大雑談大会ということでございますので、
は
い
は
い、
それには理由があったのでございます。
ラジオネーム良一さんのメッセージです。
はい、
林田さん、村山さん、アノンシスト賞ラジオフリートーク部門最優秀、
噛むとこじゃないよそこ
最優秀賞受賞おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして林田さん、
はい、
大和イベント出演驚きました。
ほうほう、
登場だけでもサプライズだったのに、まさか最後にあんなことになるなんて、東京の土産話たっぷりと聞かせていただければと思います、
はい、
というなかなかいい振りが参りましたですね、
これありがとうございます。散々我々手前味噌で自分たちでお祝いをしておりますが、もう随分味噌もたまりましたよ。
たまりましたね。
もう味噌汁何杯も飲めるぐらい手前味噌の連続、
熟成されてきました
ですね。そうですね。JNN JRN 系列のアノンシスト賞を私どもラジオフリートーク部門この番組で最優秀賞日本一になりました。
しかもですね、あの全部で7部門あるんですけれども、
7
部門の中で最優秀賞を与えられたアナウンサーというのが3組しかなかったんですね、はい、まあ、あの林田村山がワンセットでしたので4人ということになるんですが、
はい、
まあ、だから実質、日本一と、
はい、
いうことでございます。
そうなんです、ね、で、はい、その表彰式がですね、果実ございまして
果実、
平日でございました。
6月の真ん中あたりの平日でございました。
ということは平日に、まあ、レギュラー番組をやってる方はですねまあ、あのね、東京のね表彰式来いって言われてもなかなかね話してくれないんで、番組がね、
僕はね、
うん、
林アナウンサーが一人で表彰式に行ったことをですね、
うんうん、
別に羨ましくも妬ましくもね全く思っていない、ね、
あ、そうですか。
林アナウンサーが東京赤坂の TBS に行って、華やかな場で全国のアナウンサーの責任者たちに拍手でこう最優秀賞トロフィーと賞状をもらったり、
うん、
その後のレセプションで美味しいものを食べて皆さんの前でご挨拶をしたり、
うん、
その後東京支社の人たちと赤坂の美味しいご飯を食べに行ったり、
うんうん、
そんな一人でいい思いをしたこと僕はもう全然何も羨ましくも何とも思ってないんですからね。
なんでそんなに動向に詳しいんですか。まるでストーカーみたいにチェックしてるじゃない。
その後もなんか楽しそうなイベントに出演しちゃったりしてんじゃないの。
そうか、羨ましくもなんともなかったんだ。
全然羨ましくないですよ
なんか激しい口調になってるけど羨ましくなかったんだ、
まあ、ちっとも羨ましくなんかないんですけど。
そんな村山さんがね、はい、やっぱりね、やっぱお土産の一つも買ってこなきゃと思ってさ、ちゃんと私が代表してトロフィーは持ってきましたから、
はは、
持って帰ってきたのでそれはもうお見せいたしましたよね、先ほどね、
さっきもう舐めるように見ました。
でかもう舐めてたね本当にね、
ペロペロしました、
ペロペロ舐めてましたけど、
林田さんが舐めた後も残ってました。
あ、そう、俺、ああ本当、関節キスやね。トロフィーのね、
またあのね、夕方の番組なんですから、ね、
まずどの話からしようかなと思いまして、ね、まずはお土産の話からしましょうよ。
お土産話、
2009年の夏にこの番組で機動戦士ガンダムの1分の1がお台場に立ったっていう話しましたね。
立ちました、
本物がね。でリポートもいたしました、
はい、
その時お会いしたガンダムにまた会いに行っちゃったんです。
あれ、今あのダイバーシティに飾ってありますよね、
はい、ガンダムフロント東京、
はい、
こちらのイベントに行ってまいりまして、久しぶりにお会いしました、
ガンダムさんに、本物のガンダムさんに、
もうさん付けですよ、ガンダムさん、
ガンダムさん、
少し色が焦ってましたね、あの当時に比べたらやっぱりね、
あ、
立った当初に比べると。でもデカールとか増えてるらしいですね、
あ、そうなんですか、
はい、
バージョンアップしてるんだ、
で午前10時オープンだったんですが、9時半に着きましてね、
あら
30分間ずっと立像の下で写真撮ったり眺めたりを繰り返しまして、
ものすごく好きな人ですね、
はい、たくさんの人たちに囲まれつつ、で中に入りましたらね、あのこのドーム G というのができておりまして、全天集なんですよ。360度スクリーンがあって、そこで映像を見ることができたりとかですね、あと驚いたのはですね、はい、3000分の1の宇宙要塞アバオアク
ー、あら
ー、でちゃんとそのアバオアクーの攻撃がちゃんと再現されてるんですよ。ホワイトベースとかも3000の分の1で作ってあってですね、
模型
なんです。それがドーンと飾ってあったりとかですね、安彦さんの絵があったりとかですね、まあガンダム好きにはたまらない施設でございました。
もうなんかずごたですか。
もうなんかずごたったですねさらに珠玉だったのは、実は僕はですね、そのドーム G に入る前にですね、注意事項が流れるんです。電話を切れとかですね、写真撮るなとか、それがですね、ギレンザビ様の演説なんでございますよ。
諸君、我が子に入ったら撮ってはならん
とかって、あれのあの演出はちょっとそういうところに僕目が行ってしまいましたけど、
いやそれはうまい、うまい、
うまいでしょ。
分かってますね。
で関係者の通路があってですね、ここから入っちゃダメよっていうところにはですね、あのスパイの格好をした赤鼻がいるんですね。ここから入ったらダメみたいな、こういう感じで待ってて、
赤いに乗ってたおじさんですね、
はい、赤い鼻したおじさんが入っちゃダメよみたいな、そういう細かい演出があって、とってもファースト好きも含めてですね、楽しいイベントでございました。
それは、
でやっぱりそういうイベントに欠かせないのが限定品でございます。
限定品、
さあ村山さん、せっかく私だけ東京行かしてもらいましたからね、お土産買ってまいりました。
本当に、
はい、
あら
GFT って分かりますか、ガンダムフロント東京、この限定のプラモデルを買ってまいりました。
わあ、
これを村山さんにあげようじゃありませんか。
本当に、
はい、これどちらがいいですか。ちなみにもう一つは RX78、 いわゆるファーストガンダム、そしてもう一つストライクフリーダムガンダムがございます。村山さんこっちが好みかなと思って、どっちがいい。
わあ、これは迷いますね。
大きいつづら、小さいつづらみたいになってますが、どちらかは魔物が出ます。
魔物がどちらが、どっか、なんかこうノズルザビの後ろにこうブワーって出てきた魔物みたいなのが、
これはあのその現場でしか買えないプラモデルです。はい、144分の1 HG でございます。
僕はあのね、はい、NBC の社員食堂の A 艇と B 艇のどちらも選べないで5分ぐらい迷うタイプなん
そこと比べますかじゃあ決めちゃってください。じゃあもう一品ありますから。
え、そうなんですか、
はい、
見ていいですか
あんた本気でじっくり選びよんね。じゃあその間にもう一つのお土産をご紹介しましょう。もう一つはですね、メモ帳が限定品でございまして、ガンダムフロント東京のですね、まあ、あのファーストガンダムがですね、地球をバックにこう宇宙浮遊しているようなシンボリックな絵があるんです。中のものまで確認してるんですね、もう一個はですね、村山さんがデカール好きということもございまして、さまざまなデカールに使えるようなデザインが、まあ、されているのは施されているメモ帳でございます。この2種類がございまして、これもどちらかを選びください。
選ばなきゃいけないの
だ、俺と半分子なんだから、そう、俺も1個作るんだから。
あ、そういうこと。
そうだよ。
わかりました。じゃあですね、
はい、
林田さんはもうファースト好きなので、私がストライクフリーダムガンダムの方
を、
はいはい、頂戴いたします。
わかりました、はい、そしてこちらのメモ帳はどちらにいたしますか。デカール風とガンダムが地球を背負っているというようなイメージの、
あ、じゃあ、プラモデルの方はファーストを林田さんに差し上げたというか、はい、お譲りしたので、私はメモ帳の方はファーストガンダムが描かれている方をいただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。
お宮でございます。
わーい、プラモデルだ
、ね、これで少しは留飲が降りたかな。まだまだかな。これがあの日曜日の体験でございました。
まだいっぱい体験があるんですよね。
ああ、もうでも14分いってしまいましたね、そうか。
でちょっと一旦コマーシャルタイムに行って仕切り直しますか。
そうですね、はい、一旦コマーシャルです。ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
電撃ホビーマガジン8月号、もうみんな見てくれたかな。今月のキカラジコラムは沢さんのイラストとドールの写真と私が2枚も載ってるからもう大満足だよ。グフフフフフと思ったらコラム救済って何？どういうこと？これは関係者の皆さんにいろいろ考えてもらわないとね。また贈り物でもするか。んじゃあ私が海岸でうぞうぞしている生き物を捕獲している間に人気な曲いってみよう。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル、正体不明の意味不明、あたしも釣られて回る、ルル、揺れる揺らゆる欲望ボーボーボーボー、あたしの歩く後ろからついてくるくる、うぞぞぞぞぞ、足がいっぱいの生き物が何本あんのよ、うぞぞぞぞ、
キカラジタンのバラード、
はい、アクセント問題
変わってましたね。
あんな頑固な子が折れましたね。
ちょ気にしてたみたいですね、はい、しかしあの一般的にはバラード
中田かね、
中田かのアクセントがまあ最近では一般的だろうということなんですが、
ええ、
あえてバラードと言ってるところに
頭高選んできましたね。
反骨精神を僕は感じますね。
それぐらい頑固に脅しつけたから電撃ホビーマガジンの連載は止まった。そうなんじゃないのかい、大丈夫かい。
電撃ホビーマガジン、あ、しかしですね、18回も連載させていただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。ここだけの話、
もう流しちゃってますけど大丈夫いいのかな。
当初はねもうちょっとね短い期間の予定だったんですよ、それが結構伸びましてですね、救済という形ですので、
は
い、また始まることがあればですね、そのタイミングでまたこの番組でお知らせしたいと思いますので。
本当はキカラジさんが船虫を送りつけたからなんでしょう、理由は。
送りすぎたかもしれません
けど、もう長崎港の船虫がなくなるかというぐらいの勢いで送りつけましたからね。
だいぶ減ってきたという、ね、感じですけれどもね、状況としてはね。
また再開されるとね、
はいはい、
その際はまた番組でもご紹介をしたいと思います。
はい、でまた、救済している間もですね、電撃ホビーマガジンとのいろんなコラボレーション企画というのはですね、また、まあ、これ以上言いませんけれども、
また考えたり考えなかったり、
ごにょごにょですので、はい、ご期待いただければと、まあ、期待しないで期待していただければと思います。はい、
さてさて、今日はですね、どちらかと言いますと私の緊急東京リポート的な内容になっておりますが、はい、報告したいことはたくさんあるのでございますが、はいはい、残り時間ももうわずかになってまいりました。この時間に必ず言わなければならないことがあるのでございます。
何でしょう。
あると言っても
華厳の滝ではない。
それ過言ですみたいなね、はい、
はい、すごく今照れながら
僕言うのは自分、俺言うの恥ずかしいなと思いながら、
はい、
実はですね、はは、東京の秋葉原でとあるイベントがございます。一度このキカラジのですね、ユーストリームの中でもご紹介をさせていただいたんですが、ははは、まあ、村山さんも大変おすすめをしていた宇宙戦艦ヤマト2199、
はい、
こちらのですね、第2章の公開直前イベントということで、ははファンの皆さんが秋葉原に集まってで、ヤマトにまだ接したことのない世代に対して分かりやすく入門編を語ろうじゃないかというイベントが催されるっていうじゃありませんか。
あくまでもファンイベント、
しかもそれが私が東京にいる間よ。
しかもですよ、ええ、そのイベントの壇上に上がる皆様が、
ええ、
あらあら、この聞かせられないラジオでは、
はい、
おなじみの先生方ばかりじゃないのという、
キカラジタンのデザインも含めてね、たくさん番組にお寄せいただいている、まあ、お世話になった方々が出るというこのイベントに行かないわけにはいかないじゃないですか。
ほら、
遅刻したんだけどね。ちょっとお芝居見なきゃいけない約束があって途中から参加したんですけど、軽くご紹介をいたしますと、まずヤマトを知らない世代代表として漫画家の吉島あたる先生、
まあ、吉島先生もね、まあ、そういつ結構いいご年齢でございますけどもね、
そして壇上にはですね、解説する役柄として、西川慎二先生、
あら、
高山瑞穂先生、
まあ、
時田浩一先生、
なんという豪華な、
そして進行はアニメライターの小林修さんでございます。
はじめさん、はい、
お世話になっている方々で、行きまして、これがなんと僕は知らなかったんだけど、ユーストリームで配信されてたんですってね。
あら、知らなかったんですか。
僕知らなかったんですよ。
あら、ま、
で行ったらですね、ユーストリームで配信をされていて、長崎の村山仁さんって方、そういう方からもう矢のようなメールが来て、ユーストで見てるから壇上に上がれ、壇上に上がれと次から次にメールが来るんです。私の、
いや、それはね、私がっていうかね、送った相手の方もですね、無理だよ、そんな雰囲気じゃないよってもじもじしてるわけですよ、何言ってんの、せっかくそこにいるんだから壇上に上がんなさいよとか、メッセージを、私がメールを送っている間に、なんと、
はい、私ですね、壇上の方々から、あれ、なんでここにいるのと、私、何の予告もせずに、そのイベント会場に行ったもんですから、相当びっくりされまして、で、呼ばれまして、なんか、ヤマトに対して、なんか思い入れとか、質問とか、思うことあったら、ぜひおっしゃってくださいみたいなフリをされまして、
はい、
思いがけず、
はい、
小学校時代以来の、
あら、
波動砲のモノマネなんてものをですね、披露しまして、軽く失笑買ったりなんかして、
はい、ユーストリームでその波動砲の模様はですね、全て
見てましたか。
はい、私は見ておりましたけれども、はい、見ていなかった方のためにここでもう一度
時間食うからいいんですけどでもあれですよ、不思議な時代、
ちょっとぐらいやんなさいよ、
不思議な時代になったかなと思う。
やんないの
また今度ね、
ピアピアピア、まあね、
これ会場の皆さんから発射音がないじゃないかってツッコミがあったんですけど、エネルギー充填したところで終わったんですけどね。ヤマトだって詳しい方ばっかりですから。
秋葉原のね、ライブハウスみたいなところで。
そうなんですね。まあ、カラオケなどもあるような空間で、はい、そういうファンイベントが行われて大変な人が集まっていて、でも半分以上の方がですね、なんとこのキカラジをご覧になっていて、だから東京でですよ、長崎のローカルのラジオ番組に関するまあイベントといっても華厳の滝ではないものがですね、
華厳ではないのが
秋葉原で行われていて、しかもそれをユーストリームで配信して長崎で村山さんが見るという、
見てました
よ。これちょっと前だったら絶対考えられないよ、この形態
ですよね。で私はあのユーストリームを見ながら林田さんに早く壇上に上がんなさいよ上がんなさいよって、あほら今休憩時間に入ったからとか言ってね、
そう
メールを打ってね、
そうなんですよ。でそのメッセージを受けて私はまた壇上に上がるという、
ね、
不思議でした。
すごいすごい時代ですね。
そう、さらに不思議なのはですね、そのファンイベントの中で、うん、プレゼントがあったんです。
なんか色紙のプレゼントとかあったんですね。
参加された方ずっとくじ引きをしましてですね、うん、最後の特賞が私当たったんでございます。
なんて男だよこの男は。
当てちゃったんでございます。
当てちゃった、最後に遅刻していったのに。
ごめんなさい。それがこれです。
うわすごい、
持ってまいりました。6月22日秋葉原で行われたこのイベントのですね、吉島あたるさんがお書きになったヤマト2199の、 あの古代と雪でございます。
しかもそこに時田先生と西川先生と高山先生のサインも入って、は
い、壇上の先生方のサインも入っているという。ちなみにこれ負けたの僕のせいじゃないですか。これ吉島先生が自転車で運ぶときに負けたんですからね。
あ、右上の方 が,
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 があまり負けないでください。
曲がってる、
お礼がございますが、これは私の責任ではございません、ね、
はい、
で当たったもんですからこれを皆さんにですねリスナープレゼントいたします。
いいんですか、
もら、私も欲しいですけど、
林田さん、
いやだってほら遅れていった手前そういうこと言わないと示しもつかないし。
あら
ということで、あのこのキカラジリスナーの皆さんにですね、もうこれ一枚っきありません、このイベントで書かれたとっても素敵なこのイラスト入りの大きな色紙をですねお一人の方にプレゼントいたします。番組のウェブページでお申し込みになってください。
ウェブサイトにね、
はい、
これいやでもこの色紙の価値はちょっとプライスレスですね。
プライスレスでございます、
はいはい、応募がなかったら私がもらいますので。
絶対あると思います。当日イベントに参加された方も絶対手に入れるとおっしゃってました。キーワードはヤマトイベント色紙でございます、はい、締め切りは7月9日火曜日まで有効とさせていただきます。お一人の方、この色紙をプレゼントいたしますのでどんどんお待ちしております。
はい、ぜひご応募ください。
はい、イベント自体もね本当にコアで面白かったですよ。
あ、
で、皆さんお詳しいのね本当にね。
でまた司会がね、この番組ではよくメッセージをくださる立ち目さん、
はい、
ね、小林さんでね、
おしむらくは長崎エリアでこの2199が劇場で見れんてやもんね。
全国の大都市でしかないんですよね。上映がね、
地方都市から出かけていたら寂しかったですよ。まあまあしかしいろんなね、ビデオも含めて公開されると思いますのでご覧いただきたいと思います。
ちょっと待ってください、
はい、
林田さん、
はい、
もう番組今日お別れの時間ですけれども、
まだねいろんなとこ行ってね、それをねぜひ皆さんにもお話ししたいことがいっぱいあるのでございます。
東京レポートのちょっとじゃあ続きってことになりますかね。
す
みません、来週は、
じゃあ来週はまた緊急東京リポート2ということでお願いいたします。
はい、もちろん大雑談大会でありますので皆様の自由なコメントもお待ちしておりますよ。
はい、
お別れの時間となりました。
はい、
聞かせられないラジオ、お相手は
林田しげかずと
村山ひとしでした。それでは皆様、
また来週。